桜川マキシムはい、どうもジャスです。
どうもアルです。
ね、進めれば金ですよ。
はい
はい、あのお金欲しいでしょ。
お金はずっと欲しいです
ね。もうほんまね、なんでしょうね、毎月30万円ずつ僕の家の前にお金を落としていく人がいないかなって思ったりしますよね。
ただその問題と習得するとちょっとポリスメンの顔がちらほらと
ね。
はい、
あ、いやでもその前にね、一個ね、謝らなあかんことが僕はあるわけです。
謝らなあかんこと、はいはい、
これね、ちょっとコメント欄のところでもちょっと書いたりもしたんですけど、
ほう、
Amazon のリンクの仕様が微妙に変わっていることに僕結構気づいていなくって。
仕様が変わってる、はあ、どんなように？
あの URL の構造、
はいはい、
あれに、まあ言ったら、あのどこどこのサイトからアフィリエイトを踏んできましたよっていう情報が含まれてるんですけど、
うん、
あれの構造がね、ちょっと変わってたんですよ。
ここ最近で、はいはい。
結構前に。
あらららら
でね、うちのサイトで貼っているリンク、Amazon への、
うん、
が生きてるやつと死んでるやつとかあったんですね。
あらあら。
で、
はい、
前の時のおすすめしたやつの、
うん、
リンクが、
うん、
生きてたり死んでたりしたんですよ。
なかなかぐらついてますね、基盤が。
はい、あの、なので前回のその売れたデータがですね、
はい、
ちゃんと取れてないと。
ああ、確実性を書くと。
あのね、何が起こってたかというと、
ほいほい、
そう、直接リンクを飛んで買った人の売り上げの結果がちゃんと反映されておらず、
はい、
で、あの、Amazon のアフィリエイトってちょっと特殊なのは、
はい、
踏んだ商品以外をそのまま買いましたっていう時もアフィリエイト入ってくるんですよ。
踏んだ商品以外も、はいはい。
はい。だから例えば、寄生獣1巻を購入って押しました。
押しました。
で、次に2巻も購入って押しました。
あ、押しました。
で、今回の話で言うと、1巻購入の分が反映されておらず、
うん、
2巻購入の分のアフィリエイトは入ってきてるみたいなパターンがあるんですよ。
あー、はいはいはい。
だからちょっとね、データが取れなくって。
それはちょっと集計しにくいですな。
そうなんです。だからちょっと2回目なんですけども、今回が実質1回目にさせていただければなというごめんなさい、アルさんっていうお話と。
私か。
あと、まあ、例えば、いや、俺は今回アルさんを応援するから寄生獣を買うよ。吉原御免状は買わないよっていう人とかの意図がですね。
はいはい。
組めずと。
なるほど。
申し訳ないと。
はいはいはいはい。これが策略やなってことですね。
うん、誰が損をしたかっていうと、
うん、
アルさんと僕なんですけど。ちょっとね、その辺はごめんなさいと。
まあ、プロトタイプですから、まあ前回が0ということで、今回が1ってことですね。
そうですね。
はい。
前回パイロット版ということで。
ですね、体験版ということですな。
はい、ね、ルパンの声が野沢那智のやつですよ。
1個前、あ、2個前じゃないですか。山田さん飛んでた。
というパターンでですね、
あ、
ちょっと今回やりたいなと。
なるほど。
思ってございますと。
まあでもあれですよ、ハッシュタグとかツイートもそうですけど、結構皆さんつぶやいていただいてたんで、反応とかね、
うん、
作品に関する思い入れ部分ではね、
うん、
読ませていただいたのが結構楽しかったんで、まあそれはそれでこちら得るもんがあったんで、
そうですね、楽しかったですし、はい、あとまあ、あの明らかにクリック率は上がっています。
ああ、
まあもう一つ言うと、そのね、リンクの仕様が変わっていたことに今回気づけたので、
はいはい、
あまりにも吉原御免所が売れていなかったので。あれおかしいなーって思って調べたら、あの生きてなかったとかがあってですね。
あ、
で、もうそれを一括変換で、もう過去の記事も含めて、
うんうん、
全部あの生きてる URL にしましたので。
なるほどね。
で、変えた結果、結構皆さん他の商品も含めてクリックしていただいてるなっていうのが分かったという。
まああの主婦的にね、せっかく来たんやったら、まあ買うときこれもこれもみたいな。
そうですね。もうあの、なんかいろいろ、なんか家具関係を買ってる人の履歴とかね。
はいはいはい。
いろいろこっちには何が売れたかはわかるんですよ。誰が買ったかはわかりませんけど。
そうかそうか。まあね、ここだからあれですけど、まあリスナーさんの声でね。
はい。
いやー、寄生獣ね、いいんだけどね、好きなんだけどね、アルさんごめんっていっぱい書いたら、あー、負けたなっていう雰囲気もあったんですけど。でもまあ好きだと言ってくれる人がいるだけでもね、私も大好きですって話でよかったんですが。
そうですね。
はいはい、わかりました。
で、寄生獣好きな人は寄生獣買わないですからね。だって持っているから。
そうそうそう、そう、うん。まあどちらかというと、買い直しか、Kindle 版、ちょっと乗り換えてみようかなとか、あ、新規で読んでみようかなって人が、うん、まあ数%で増えればね、作戦は大成功ですけど。
そうそうそうそう。 というですね。
はい。
まあね、この本来誰も損しないという企画なんですけども、
うんうん、
着せずして損をする人が出たというご報告をまずさせていただきました。
大丈夫です。日本語でトライアンドエラーという言葉がありますので。
まあね、僕ね、疲れてる時エラーが多いっていうですね。
いや、人間みんな疲れたらエラー出ますよ。
いや、割とね、僕、そういう意味、粗骨なので。という話なんですけどね。
まあまあ、いいじゃないですか。終わったことは終わったことですから、次回以降なんとやらって話ですよ。
そう。今回からはちゃんとやりますよという話なんですけども。
はい。
はい。どっちから行きますか？
じゃあ、あれですか、流れで言うと、次は先行取っとかどうしようかないですかね。
おー、来ましたね。なるほど。
そうすると、あとあれですわ。ツッコミだったんです。ツッコミ続きですけど。
はいはいはい。
前回多分、吉原ごめん上の方が6、7分ぐらいで、私は多分15分ぐらいツッコミして喋ってたんで、うん、均等性がないのと、
そうですね。
合図中言ってて、普通に帰省所語ってる時って、
うん。
タイム制限なさすぎだろっていうのが自分のツッコミやったんですけど、これはどうなんですか？ 10 分1本制限で20分、補足10分30分終わりみたいな感じなんですか？
あのね、雰囲気でいいと思いますよ。
大体のラインってことでいいんですかね？
うん、最悪僕が切りますから。
あ、そうかそうか。そういう大技があるのか。
そうそう。だから、そこのね、どうですか、僕のアドバンテージにしちゃいけないんですけど。
はい。
まあ言ったらアドバンテージにしようと思えばできる部分っていうのはあるじゃないですか。
まあでも聞いてておもろいなとか切りにくいわけです。それはまあある程度公平性のバロメーターになってるですよね。
うん。だからまあまあまあね、番組としての、
うんうん、
そのクオリティ部分でこの話題なんか旨味がないなって思ったら話変えるみたいなもんで、
はいはい、
その辺はビブリオバトルほどきっちりする必要はないかなって思ってます。
なるほど。じゃあ、うん、まあ本当にあれですね、バランス成分はそちらお任せすればちょうどいいようになるということでいいですね。
そうですね。大体が前回の寄生獣をおすすめしてる時の話なんかも僕が結構4割ぐらい喋ってる気がしましたから。
まあ確かにね、ええ感じ乗ってもらいましたからね。
そうそうそうそうそう。楽しくなるともう勝負とかどうでも良くなっちゃうタイプなので。
じゃあまあまあ、これからですね、ブラッシュアップしていこうってことですね。
はい。なおかつ僕、時間がどうのって言われても割と今酔っ払ってるから無理です。
まあ、シラフになった時に気づいてもう一回修正すればいいじゃないですか。
そうなんです。
はいはいはい。
うん。いきますか？
じゃあ、行きましょうか。
お
ー。ほんならですね、はい、もういいですか、始めちゃっても。
あ、結構でございますよ。
ですね、今回は、前回は漫画やったんで、ちょっと漫画を続けようと思ってたんですけど、
はい、はいはいはい。
まあ、やめて、
お
で、さらに、一回ですね、安い商品をいっぱい買ってもらったらいいんじゃないかと思って、ガムとかを勧めようと思ったけど、うん、これもやめて。
はいはいはいはいはい。
ですね、まあ、どっか行きましょうか。皆さん、タニタっていうメーカーご存知ですか？
僕が乗るのが嫌いなやつを売ってるとこですね。
ああ、そうですそうです。
うん。
あそこ、あれですよ。会社の最近、命題とかミッションって言うじゃないですか。
はははははは。
あそこはですね、大きいですよ、ヤフォーが。全世界人類を健康にするって言い切ってますからね。
なんかあれですね、逆襲のシャアでそんなセリフ聞いたことがありますね。
でも別に健康やったらいいじゃないですか。赤い彗星健康にする人は別に迫力ないんですけど。
なんかアムロに対してならば全人類に対して英知を授けてみせろって言ってましたけど。
言ってたですな。
それぐらいの大きな野望ですね。
そうそう。で、まああれですよ。笑い話じゃないですけどね、何事にも怒らないし、まあ中華に怒るけど日本人、うん、ご飯のことに怒るじゃないですか。
怒りますね。
ね。
うん。
で、まあ最近タニタ食堂とかですね、もう世界制覇に向けて確実に歩き出しているというのが、メーカーの強い部分なんですけど、
うんうんうんうん。
今、ジャス君ちょうど行ったじゃないですか。乗るのが嫌なもんって。
はいはいはいはい。
ジャス家では体重計使ってはります？
タニタのね。
タニタの体重計使ってる。
はい、体脂肪率が出たり、
ほいほいほい。
するやつ使ってますよ。僕が乗ると84キロとか出るやつがありますよ。
リアルそれって一個質問なんですけど、
はい。
代謝とかも出ます？なんぼ使いましたみたいな。
そこまでは出ないですね。
はい。で、ちょっと前置きが入ってるのはなんでかっていうと、
うん、
最近体組成計ってあるのをご存知です？
体組成？
体の組織を、
ほう。
体組成計って測る。
あ、体組成計。
そう、体組成計。
はい。
あれでね、まあその、体内年齢とかも出るし、代謝とかも出るんですけど、
ちょっと前まで BMI ぐらいでしたよね。
そうそう、その先ですわ。
ほうほうほうほうほう。
あんま高ないけど出るんですよ。で、
うん、
今回紹介するのは、そいつをちょっと被せた上で行くっていうのがあって、
うんうんうん。
もしその最近結構有名人さんとか、年配の方なんかが結構病気で早く行ってしまわれたりとか、健康を害してるけどずーっと我慢しとったら医者にデッドゾーン入ってますってみたいなこと言われたりとかするし、ジャスもそうですけど、こう成人病とか生活習慣病が結構リアルな感じで迫ってきてるじゃないですか。
僕ね、この間ね、痛風の数値がだいぶ下がってきましたねと。
あ、言うてたですな。
はい、7ぐらいから痛風なんですけど、
はいはいはい。
僕11ぐらいまで行ったんですね。
ほうほう。
で、それが薬のでもう 5.9 までなりましたねって言われて、ただ、血液検査の結果、中性脂肪多すぎるので、コレステロール下がる薬を今回からは出していきますって言われましたから。
はいはい。
はい、メタボです。
メタボルックシンドロームか。
そうですね。なんかね、ファイナルファンタジーの敵みたいな名前ですけどね。
私の中でエイリアンシンドロームという単語が。それは置いといてですね。まあ、要はあれですよ。そろそろみんな気ぃつけんと、まあ、多分聞いてる方も年代的には結構マッチングしてる方おると思うんですけど、まあ、あちこちガタが来てるんで、ちゃんとメンテせんとこれがしんどいよっていうのと病気になるとお金かかるし、またこれめんどいよっていう話じゃないですか。
そうですね。なんとか22世紀まで行きたいですもんね。
22世紀ね。まあ、頑張らなあかんですね。
はい、ええー、ね。
それでですよ、結局もうその体重計っていうのも、はい、まあ、昔はこう乗ったらですよ、学校なんビヨヨヨみたいな感じで原始的なもんだったんですけど、さっき言ったその、スマップが乗ってるあたりとか、BMI が出るあたりからですね。
あ、なんかあれですよね、バイクごっことかしたくなるようなやつ、ギュッて持ってやるやつ。
そうそうそうそう。あの辺も含めて、ちょっと意識が高まってきてるでしょ、来ないとやばいよっていうのはあったんですけど、言うても体重計って毎日のの結構おっくるじゃないですか。はいはい、
めんどくさいっす。
そうそう。
へこむし。
へこむんだ。
へこむでしょ。減ってない、増えてるとか。
ああ、そっちか。物理的にへこむかとびっくりした。どんだけヘビーウェイトにと思ったけど。これで、今回やっとその紹介したい名前を言いますわ。
はいはい。
カロリズムってご存知ですか？
カロリズム。
漢字で書くと活動量計。
はいはいはいはいはい。
活動は活動ですわ。量は質量の量で、計は計測の計。
はいはいはいはい。
カロリズム。
カロリズム、今ちょっとインターネット見てますけども、あれなんか思ってるよりちっちゃいな。
そうそう。で、結局これなんなのって話になると思うんですけど。
はいはい。
さっき体重計が古いか体組成計ですよって言った手前やから、万歩計ってあったのがそろそろ古いと思いませんっていう話で投げかけて。
はいはいはいはいはい。
今これが結構来るんじゃないかっていうのと意外と便利なんでみんな使いませんかっていうのがステマですよ。
これ万歩計なんですか、いわゆる昔で言う
万歩計の進化系やと言った方が簡単なのかな。で、多分タニタで活動量計のカロリズムで調べると、多分アマゾンさんで結構シリーズでいっぱい出ると思うんですけど、
なんか iPod ナノ的なやつがいっぱい出てきましたよ。
そうそうそうそう、本当になんかこう片手にスポット入るタイプで結構スタイリッシュなやつが出ると思うんですわ。
なんかね、飛びっこみたいなやつ。
飛びっこまあ飛びっこね、はい。なんとか伝わってますよ。
遠隔バイブね。
そっちだったか。おもちゃかと思った。
おもちゃですよ。
まあまあ、大人のおもちゃですけどね。まあ、それ置いといて。
はいはい。
ほんで、多分、まあ、型で言うとですね、EZ の 061OR、まあ、あとは貼っていただくと早いと思うんですけど、まあ、この辺あたり、値段が実は結構1キュッパしないんで、お手頃さんですよっていう話。で、これなんやねんって話になると思うんですけど、
はい。
万歩計のちょっと先の便利アイテムですよっていう話じゃ伝わらんので、
はい。
量は、これ結構ね、高性能なおもちゃだと思うんですけど、年齢は問わないんで、おじいちゃんでも、まあ、若い人でも使える。男女も問わず使えると。で、身長なんかも、まあ、日本人は多分、2メーター超えた人あんまいないと思うから、誰でも使えると。
そうですね。僕知ってる相手で、一番大きい人193センチですね。
あ、全然余裕で入りますね。で、さっきの体操成形もそうですけど、体重幅とか、大丈夫なんて言ったら、これ150キロぐらいまでいけるんで。
おー、なるほど。
多分、大体の方いけるやろうと。
そうですね。
それで、これ何が測れるんかっていう話になると、一日の摂取カロリーが測れるのと、で、その目標消費の設定してダイエットコースに決めて、そのエネルギー量、何カロリー一日使ったかもわかると。
おー、ほうほうほう。
で、さっき言った歩いてるんでエネルギーでその代謝、
うん、
例えば1858カロリーとかそういうキロカロリーか、とかも出るっていう部分と、あと歩数が出ますねっていう話と。
まあそこは万歩計ですね。
そうそうそうそうそう。
うん。
で、歩行時間か。何分ぐらい歩いてますねっていう部分と、何歩歩いたっていうのもその辺も全部出るんですわ。
なるほど。え、それね、摂取カロリーが分かるっていうのは何で分かるんですか？
はい、これはですね、設定するんですよ。だいたい自分が今何カロリーくらい食べてるかって、ご飯で分かるじゃないですか。
はあ、はあは
あ
は
あ、ラーメン一食が例えばまあ800とか1000だとかするっていう部分で、 朝昼晩こんなん食ってるよって時に、あなた一日何本取ってんですかって設定で入れるんですよね。
あ、それは自分で入れるんですね。
そう、入れて、で、その設定に合わせて、歩幅が計算できるんですよ。うん、
なるほど。
成人男性がだいたい1本70センチぐらいと思うっていう話で入れると、
うん。
その振動センサーが多分入ってるのかな、これ歩いてる部分。だから、胸ポケットに入れるのは推奨なんですけど、
うん、うん、うん、うん。
ストラップとかもついてるんで、まあ、うん、朝、とりあえず、胸ポケットに突っ込んどいて、夜見るだけっていうすごい簡単なやつで、うん、
なるほど。
で、電池の消費も結構持つんで、半年ぐらいいけるんちゃうかな、買ってからでも。
へぇー。
で、これログ消えないんで、うん、設定してると多分2週間ぐらいはずっと遡って見れるんで。
ああ、なるほどね。この2週間ぐらいどれだけ自分が不節制してたかとかが分かるわけですね。
そうそうそうそう。めっちゃ歩いたなとか、全然ゴロゴロしてて上がっとらへんなと。で、リアル達成率出るんですよ。
あ、はあ、はあはあはあ。
設定してて、これぐらいは食って、これぐらい使うよねっていうところに上限しとって、
うん、
1日食っちゃねしとったら、達成率 20% とか言って全然歩いとらんって話になるの反面。
達成率 20% ってだいぶ低いですよね、多分。
だから、あなたは設定してこれぐらい運動するよねっていうところなのに、逆にそのブラック企業的に、
うん、
もうその深夜26時ぐらいまで残業しとって、車内歩き回ってると、達成率が 158% とかなるわけですよ。
そら痩せるわってやつですね。
そら歩いたわなと。で、結構ですね、もうゲーム感覚で1日つけとって夜見るだけでも、自分のその、なんかこう、データ化したやつが見れるっていうのがなかなか面白いっていうのと、
なるほど。
谷田さん案外安くて絵も作るなぁと、
おお、ほうほうほうほう。
というもんがあってですね、
うん、
結構これなんかだったらその一日乗って夜必ず測れとか塗ってやるとか、うん、ビレやるとかいうよりは、結構意識的にリーディングダイエットとかあったじゃないですか。
リーディングダイエット。
要はそのずっとかけと食ってるもんが何ぼなのかで足していって、
岡田敏夫がやってたやつ。
それそれそれそれ。
はいはいはいはいはい。
あの辺のやつの、まあ、延長線で、毎回自分が毎日チラチラチラチラ見るだけで書かへんでも、ログずっと残せます的な部分ですよ。
でもあれでしょ、入力はせなあかんわけでしょ、何食ったみたいなやつ。
まあ、その日食ったもん計算というよりも、だいたい日頃自分がどのぐらい食ってる計算で、これぐらい消費しますよっていう目標で、ダイエットコースを見るみたいな感じですよね、その2週間で。
あ、っていうことは自分が毎日何食ったかを入れるんではなくて、まあ、おおよそ一週間でこれぐらいやから平均的に僕は昼飯何カロリーぐらい取るよねっていうのをあらかじめ設定しておくと。そうそうそう
そ
う。
例えばまあ私がカレー好きでジャス君がまあラーメン好きだとするじゃないですか。はいはいはいはい、そしたら一週間だいたいこういう編成で食ってるから、私毎日これぐらい取ってるわってラインはわかるじゃないですか。う
ん、なるほどなるほど。
それを入れるだけの方向で別に毎日入れていくってのは全くないんですよ。
ああ、そういうことですね。
それでまあ月にまあその1キロ痩せるか 1.5 キロ痩せるかみたいな結構リアルな数字で一応メモリがあるんで。
なるほど。
その辺に向けて、ああ、今日は 100% 超えたけん良かったなとか、うわ、今日全然動いてないけど、これ 20%、いや 30% しかいかへんかったなとか。
はあ、はあはあは
あ、意識としては結構面白いのかなと思う部分で、多分これから結構流行るやろと思ったんで、みんな良かったら使ってみませんかっていう話ですよ。
おー、そういうおすすめなわけですね。
そうそう、結構今回はね、真面目に誰でも使えるかなというのを。
なおかつ商品単価が意外と高いという。
商品単価、商品単価、いや高いですかこれ。
だって前回なんかは漫画じゃないですか。
あ、そういう意味でか、そうそうそうそう。うん、
だから寄生獣が5冊売れるのと、
うんうん、
今回のそのカロリズムが1個売れるのが同じぐらいのインセンティブなわけですよ。
ああ、そうです。そういう単価で言うと確かにジャンルが違うので結構高くなりますね。
うん。だから引っかかる人が1人でもいれば、寄生獣引っかかる人5人と匹敵するという。
ああ、もうパラサイトをガスガス食べるよりもずっといい感じですね。
ねえ。
なるほど、なるほど。そういう見方すると確かに意識してなかったな。
うん。なるほど。
そう。だからまあ、ざっと言うと、今、アマゾンさんの方書いてあったのに読むと、機能で総消費エネルギー量と安静時代謝量と目標達成度パーセンテージ、うん、で、活動エネルギー量と脂肪燃焼量と歩数、時計、歩行距離、歩行時間、14日ログ。
うんうん、
結構あれだと思いません？
なるほどね。
はいはい。
はあ、はあははあ。
で、ちょっと意識してみると、もうちょっと頑張ってみようかなとか、おー、めっちゃ俺今日頑張ったやんとか、超歩いたしとか思う部分で、少し楽しいかなと。
え、これ、アルさんも持ってはるんですね。
持ってますよ。
お、今何キロですか？
え、体重？
体重。
体重、私はね、ヘビーウェイトですか？重たいです。多分さっきのジャス君の84って言ったじゃないですか？
はいはいはい。
あれは今ですか？
今、だいたいそれぐらいですね。
私、それもうちょい重たいっていう話ですよ。
痩せてへんやん。
まあ、要はあれですね、きっかけですやん。その、太ってる方ですから気ぃつけるように買ってみたんですよ。使い始めましたよって話なんで。
なるほど、なるほど。
リアル啓蒙活動で私もそっち側だという話ですよ。
次回も込めてってやつ、
ね。さあさあさあさあさあ。隠さず言っときますんでね。でもその方があれじゃないですか。親近感が来ていいじゃないですか。素晴らしいですよ。
そうですね。
お前 前、どんなやつか知らんけど、それ使う、あ、使うわな、って話。
そら、そういうの興味持つよね、っていう、ね。
そう。ちゅう話ですよ。もう何分かな。
なるほど。
はい。
というおすすめと。
で、今回は、同じ商品にカラーバリエーションがいっぱいあるんで、
うん、
まあ、色が気に入らんかったらどれ買っても値段と商品的には変わらんので、
なるほど。
この色はちょっとってなったら、まあ、どれでもいいのかなと。
そうですね。
はい。
うん。割とね、いろんな色あって。
そう。
さっと見ただけでも、なんか割とパステルカラー系のがある中にも。
ですね。
なんかあれですね、さっき僕、トピッコって言いましたけど、
うん。
なんかこういう商品って割とバイブと同じような色合いしてますね。
多分、それはあれや、生理的にやっぱそういう色って決まってるんじゃないの？これ、真面目な話。
プラスチックで出しやすい色で、なおかつ、こう、ビビッドにこう、印象に残りやすい色。
そう、多分その、生理的とか視覚的にとかいうので、やっぱり、あんまり攻撃的だとダメでしょ？こういうのって。
でも、バイブって攻撃的な色多ないですか？
でもまあ、商品イメージ的にはなんか、理にかなった色っぽくないです？見ててみんな。
あー、ですかね。なんか、割と紫色系が多くて。
はい。
なんか、アナルパールみたいな色やなって思ってたんですけど。
でも、テンガさんとか金色とか嫌でしょ。
あれもでも赤ですよ、大概、
うん。やっぱでも赤系ってのは結構そういう感じみたいですね。
そうですね、やっぱ、なんかこう、情熱の色ですからね。
はい。まあ、取り留めないですけど、まあ今回はこの辺使ってみたら面白いんちゃいますっていう話が私のおすすめですよ。
なるほど。
はい。
はい。じゃあ、ぼちぼち僕の方からも。
ほい。
はい。いや、あれですよ。いい感じにね、酒も回ってきましてね。とりあえずね、今回はね、僕ね、苦労話からしたいなと思ってるんですよ。
苦労話？はあ、なんでしょう。は
い、もうおすすめ始まってるんですけどね。
はい。
この間お風呂入ってたんですよ。
ほうほう。
で、お風呂入りながら、朝やぼちぼちね、このおすすめするやつも考えなあかんなって。
うん。
ぼーんやり考えてるじゃないですか。
はい。
で、そや。前回は時代小説行きましたから。
うん、行きましたな。
今回は SF 小説行こうと。
お、本縛り。
はい。で、やっぱりそれやったら、まずはスタートレック系行こうかなって思って。
なんという鉄板。
はい。僕はですね、そのスタートレックの小説、まあそんなに熱心に読んでる方じゃないですけれども。
はい。
その中で、衝撃を覚えた作品、まあこれ過去にも放送の中で言いましたけども。
うんうん。
ウィリアム・シャトナー。
ほう。
カーク船長をやってた人ですよ。俳優さんですよ。
ああ、なるほどね。
彼が書いたですね。
うん。
カーク船長の帰還っていう上下巻の小説。
それは、結構お古い。
これね、多分僕高校生ぐらいやったので。
ああ、また古典来ましたね。
15年前ぐらいですか。
はい。
僕ね、これね、カーク船長の帰還あるやんと。
はい。
で、これはね、なかなかね、おすすめトークしやすいよって思って。
うんうん。
そっからこう喋って、こう喋って、こう喋ってみたいなことをなんとなく漠然と考えるわけですよ。
はいはい。
例えば、スタートレックで、何々っていう単語が分かる程度に分かる人には、この小説っていうのはものすごく、こう、響いてくる小説ですよとか、そういう、どうですか、客層をうまいこと誘導できるようなセリフとか。
うんうん。
なんかそういうワードみたいなものをなんか考えながら、組み立てれるなーって思ってたんですね。
ほいほい。
実際僕も、この小説大好きで、
はい。
考えてたんですけど、
うん。
アマゾンでね、もうマーケットプレイスなんですね。
あちゃーやっぱあれですよね、触れてなかったマーケットプレイスはアマゾンからこうたって言わないですね。
あ、いやこれね、インセンティブとしては入るんですよ。
ほうほうほう。
ただそのマーケットプレイスって1円のものが500冊売れても入ってくると25円とか15円とかなわけですよ。
ああ、そうか。そのエリアか。
そうなんですよ。
はこれは、あれですね。バトルフィールドがとても厳しいところにありますな。
そう。マーケットプレイスの仕組みって、あれ1円とかになってるやつも、
うん。
その送料として設定されている金額と実際にかかった送料との、
うんうん、
差額とで、利益出るからいいや、みたいな設定してはる会社とかって多いでしょ？
多いですね、あれは。
うん。で、そういうところの分の売り上げって1円になるわけですよ。
うん。
アマゾンとしては。
ですわな。
そしたら、そのアフィリエイトなんぼ紹介してもね。
うん。
もうどんだけワーキングプアなんだと。
そうですな。
働けど我が暮らし楽にならずじっと手を見るのは嫌じゃないですか。
っていうかね、そのなんか、それ以上下がないじゃないですか。
そうそうそうそうそう。 ね。
うん。
1円やったらね、なんでしょうね。もうアフリカの隅っこの方でも暮らせないですよ。
ペットボトルのキャップを何本集めてもっていう話で、それ以上に苦しいじゃないですか。
そう。だから、ダメじゃないかと思って。
さすがに厳しいですね。
でね。
はい。
僕はね、もう、すっかりネタも出来上がっていて。
ほう。
これで次回のアルさんとの収録で勝てるでっていう。で、前回はね、こう、うん、勝負が流れてしまったけど、今回は勝てるでって思って、
うんうん、
こう考えたわけですけれども、
はい。
そこはあえて本を変えてですね。
本を変えて、うん。
はい。僕はあの、大化の改新の話をしようと思ったんですよ。
どう繋がるんやろ、それ。
これまたね、ちょっとね、昔にね、名前ぐらいは多分出したことあるんですけど、
はいはい。
岩波新書。
ああ、岩波さん、はい。
はい。で、これ結構古い本でね、
うん。
北山茂雄っていう人の。
北山茂雄さん、
う
ん、
はい。もう完全に、あの、歴史の本でね。
ああ。
これ出版が1961年。
はい。
53年前。
大先輩じゃないですか、私らが見たの。
半世紀前の本なんですけど。
はい。
これ僕ね、あの、祖父からもらいまして。
出ましたね、おじい様。
はい。あの、祖父がね、あの、何百冊か本やるわ、言って。
うん。
山ほど持ってきた中にあった一冊なんですけど。
はい。
これが面白くてね。
ほうほうほう。
おすすめしたいなと思いまして。
はい。渋いチョイスですな。
あの、大化の改新って。
うん。
あの、Rさんなんかは、あの、説明してくださいって言われたら何て言います？
もう記憶がないですけど。あったなぐらいですよ、もう。
まあ、教科書なんかではね。
はい。
蘇我の恵美子、蘇我のイルカ親子。
おー、そんな名前でしたね。
はい。が、まあまあ言うたらね、その勢力を保っていたんですけれども。
うん。
そこの戦王。
はい。
まあ、ね、好き勝手やってましたっていうところに反感を覚え、うん、あの、だって聖徳太子と息子とか焼き殺したりしてたわけですから。
おー。
はい。そこに反感を覚えた中野大江の王子と中富の鎌足り。
はい。
この二人が中心になって、その蘇我の恵美子と蘇我のイルカ、これを殺して、政権を取りましたっていうのが大化の改新ですっていう話だと思うんですよ。
はいはい。
その流れっていうものを、まあ、解説する、まあ、歴史書、
うん、
まあ歴史入門解説書ぐらいの、
ほうほうほう、
まあ岩波新書のレベルですからね、
はい、
本なんですけども、
うんうん、
この本がね、まあ非常に独特で、
うん、
面白くて、
相変わらずいいもん見てますな、
あのね、だってね、中野大江の王子と中富の鎌足りぐらいはなんとなく話知ってたりしません？
まあ名前聞いてて全然知らんって人あんまいないんじゃないですかね、
うん、だから中野大江の王子がなんかどうですか、蘇我一族に対してイラッとしながら、うん、こうある日蹴鞠をしているとですね、
うん、
中富の鎌足りがその飛んだ靴を取ってきて、
うんうん、
でその時にちょっと王子さんと、あんたちょっと今くすぶって張りますやんかと、
はいはい、
わしらちょっとそれに対して同じように反感覚えてるもんですねんけども、なんかしませんかって言い出したところから、
うん、
その政治的な活動が始まりますよみたいなところはなんとなくみんな知ってると思うんですよ。
ほうほうほうほう。
でもね、そこにね、
はい、
どういう勢力がいたとか、どういう登場人物がいたとか、
はい、
でその人のバックボーンがどうだったとか、みんなそういうことっていうのはあんまり知らないままやってるじゃないですか。
多分だいぶ知らないか、かなり忘れられてるって感じじゃないですかね。
うん、だから蘇我なんたらっていう人の中にも、その大化の改新、騎士の変に対して参加してた人っていうのはいるわけですよ。
うんうん。
うん。なんたら石山田のまろうみたいな人。
全くわからない。
今ね、用語が適当なのは僕が酔っ払ってるせいなんですけども。
残念。
それぞれのそういう重要な登場人物に対して、どういう活動をしていて、うんうん、どういうバックボーンがあって、どういう勢力を代表していてみたいなことを、一つ一つ、解説をして、
うんうん、
で、いろんな人のそのキャラクターをちゃんと浮き彫りにしていくっていうのが前半部分なんです、この本の。
ひょっとして結構長編？
いや、新書のいわゆる、まあ、200ページ前後の、長細い本なんですよ。
はいはい。
で、それぞれの一人一人に対して、こういう人で、こういう人で、で、こういう勢力が、まあ、裏についててっていうのが、順番に書いてあって。
うんうん。
で、その辺は淡々として、こう進んでいくんですよ。
なるほど。
この本の得意なところっていうのは、
はい。
最後の最後にその騎士の変が、そういった登場人物がどう動いたかっていうのが、
うん。
急に小説になるんです。
また随分変わった構成だこと。
いや、厳密に言うと小説というか物語でもないんですけども、
はい。
そこまでこう積み上げてきたいろんなキャラクターが一気に動き出す。
うんうんうん。
まるで仮面ライダースピリッツを呼んでるような。
うん。 わかるのかなみんなこれは。
あのね、仮面ライダースピリッツっていうのはどういう漫画かっていうのをまたここから説明するんですけども。
倍長なりません。どうぞ。
仮面ライダースピリッツっていう漫画は仮面ライダーゼクロスっていうですね、あるビデオ作品を、はいはい、うん、漫画作品にブラッシュアップした作品なんですけども、
はい、
それまでにいたあの何人かの仮面ライダー一人一人のエピソードをこう順番に仮面ライダー1号の話、
うん、
仮面ライダー2号の話、
うん、
仮面ライダー V3 の話って言って、それぞれのキャラクターをこんな人ですよっていうのを今まで仮面ライダー知らない人にも分かりやすいように解説をしていって、ついにゼクロスが登場しましたっていうところで一気にその全員が登場して、で、はいはい、そっからザーッと物語が進行していくと、
うん、
でそれまでにその仮面ライダーのそれぞれのキャラクターというのは浮き彫りにされているので、
はい、
そっから展開する場合もそのもうキャラクターについては皆さん了解してますよねっていうことで非常に面白く読める作品なんですよ、うん、で今回のその岩波新書の、
はい、
その大化の改新っていう本も、
うん、
それとまるで同じような、
はい、
中野大江の王子はどんな人間なんだ、中富の鎌足りはどんな人間なんだ、蘇我の恵美子はどうだ、蘇我の威力はどうだみたいなのがバーッと積み上げられた上で、じゃあその大化の改新騎士の変の時にそれぞれの人物はこう動いたっていうのが一気に状況が動き出すという、
はいはいはい、
非常に岩波新書を読んでてこんなにカタルシスを感じた本はないなという
やるなぁ、岩波。
そうなんですよ。これが50年以上も前に出ていた本かというですね。
もうやっぱあれですか、鉄板押さえてるともう歳なんか関係ないっていい例ですね。
そうなんですよ。っていう話をですね。
はい。
これまたお風呂入りながら、そう先ほど言うた翌日に考えていたわけですよ。
うんうんうん。
で、前日にね、考えてたそのウィリアム・シャトナーの科学館長の帰還。
はい。
これがね、マーケットプレイスで悔しい思いしたでしょ？
うんうんうん。
で、お風呂で考えるじゃないですか。
はい。
で、大化の改新、アマゾンで見たらね、
うん、
マーケットプレイスなんですよ。
ですね、多分まあ、そろそろ皆さん来るなと思ってたと思うんですけど、来ましたね。
なので、
はい。
同じぐらい面白かった、
うんうん。
イスラーム思想史、井筒俊彦っていうですね、本をですね、
はい。
紹介したいんですけど、
何個紹介するんですか？
いやいや、この本ね、
はい。
長い上にね、
うんうん。
皆さん思ってるような歴史書なのでね、
ほう。
まあ、一回読んでみぐらいしか言うところがないっていうですね。
一気にパサパサになったじゃないですか。そう、
という、今回ですね、今回その、まあね、
うんうん、
まあトーク力でごまかすっていうですね。
落ちらねえ、厳しいとこですな。
いやいや、あのね、イスラム思想史はね、
はい。
あの非常に、あれですよ、あとイスラムって、
うん。
まあ第三世界っていうぐらいですから、
ああ、はい。
縁遠いでしょ。
縁遠いですね。
キリスト教ってどんな宗教って言われてある程度説明できますけど、
ほうほうほう。
イスラム教の根底に流れる思想ってなんだみたいなことっていうのは全く説明できないじゃないですか。
まあ、キリスト教説明できなかったらほぼできないですね。
うん。で、キリスト教説明するときに、例えば愛がどうのとか、
うんうん。
なんかそれっぽいことってなんとなく言えそうじゃないですか。
まあ、なんとなく、はいはい。
うん。イスラム教ってなんか、テロとかしてるあの連中でしょぐらいのことしか言えなかったりとかする人も、
うん。
イスラム思想史読めば、まあまあまあ、どういった流れがあって、
うん。
どういうふうに、まあ、例えば、その科学の面に寄与してきたとか、
うんうん。
うん。そういったところも説明できるようになる程度にはいい本なので、
うん。
まあ、読んでみてくださいっていう話なんですけど、
はい。
これの説明をする前に、ちょっともう、あまりにも大化の改新の話をしたすぎたので
。うん、うん。
今回はちょっとそういう賭けに出てみましたというのが今回の僕の方話でございます。
なるほど。大化の改新が長すぎる自覚はちゃんとあるんですね。
そうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
もうね、もう喋りたいことを喋りました、今回は。
それ、あの、前回誰かさんが寄生獣で同じことやったような気がしますけど。売れへんかったらどんだけ好きか言うわ、みたいな話で。
そうそうそうそう。ね。
今回は逆転現象起きたと。
はい、起きましたので。
まあ、あと、こぼれ話はですよね。あの、私はゲームが売りたかったなと思ったら、アマゾンで売ってなかったっていうのも、なかなかいい感じで。
あ、そうそうそう。ほんまね、そういうの多いんでね。
うん。案外はですね、あの、まだ完全無欠アマゾンパワーってとこまでいかないなと。
そうですね。
はい。
まあ、次回ぐらいは漫画ぐらいでね。なんか、まだ売ってるやつ。
はい。
行きたいなと思ってますけども。
問題は売ってるの見てからやった方が安牌ってことですね。
そうなんですよ。今回僕はね、それを学びましたね。
まあね、確かにね、1円で買う方が見れば嬉しいんですけどね。
うん。まあ皆さんね、今回どうですか、財布を開こうかな、開かないでおこうかなって思ってはる方
うん。
は、2作品に裏切られた僕の悲しみというものを汲んでいただきたいなと。
すごい、なんか訴えかけ方が切実ですね。悲しみのパワーが。
この僕の悲しみたるやというところに想像をね、飛ばしていただきたいなと。
はいはい。なんかまた原哲力だな。愛などいらぬって顔が出てきますけど
。と思いますと。
はい。
はい。イスラム思想史も面白いです。大化の改新と同じぐらい面白かったんですよ、イスラム思想史。
なんかこう投げっぱなしなんだか本気だかわからん本当がいいですね。はいはいはい。
というね、今回のその進めれば金コーナーでございました。
わかりました。
はい。こんなもんですかね。
いいですか。まあ、あとはもうシラフになった時の冷静な判断力でバスバス言っていただければ。
そうですね。
はい。
はい。まあまあ、ちょっとね、まあそのね、もし読んでいただいた感想であるとか、
うん、
まあ、お前これ進め忘れてるんちゃうんけとか、
うんうん、
そういったことについてはメールであれば、mail@sgmx.info、
はい、
mail@sgmx.info までと、
はい、
はい、ツイッターであればハッシュタグシャープ桜川マキシムをつけていただければありがたいなと思う次第でございますと、
うん、はい、よろしくお願いしますということで、
ところです。はい。
はい。
ヒゲメガネのパウダーパーティーの9割は妄想でできています。
え、俳優の噂も？
妄想です。
歌手の被り物も？
妄想です。
じゃあ芸人の悪行も？
妄想です。
じゃあ看護婦がエッチなことも？
妄想です。
ヒゲメガネのパウダーパーティーは第2第4木曜日絶頂配信中です。
ニグさんの何が折れてるっていう噂もあるんですけど、
妄想です。